皆さんこんにちは、今年第2回目のウィークリートークでございます。前回、年の初めはですね、太田洋服店の太田社長に登場をいただきました。今回はその流れを組みまして、客層を絞れということについてお話をしたいと思います。先日たまたまホームページを見てましたら、日本の人口の推移というのを見ました。そしたらですね、なんと8年後にはですね、三重県は 2% 減少、まあこのぐらいはいいんですけども、15年後には、22年後ですかね、22年後にはなんと10数%、 11% を減少するという数字が出てました。皆さんの お客さんの中で10人に1人は少なくなるということになります。さて、こういった状況でどう生き残っていけばいいかということを今日はお話をしたいと思います。はい、もう一つ先ほどの統計の中でですね、特徴のあることなんですけども、例えば、先ほどのは四日市、三重県全体でございますが、四日市市の場合、まあほぼ一緒のような数値になります。ところが、桑名市ですね、桑名市の場合は、増加しております。 102% ぐらいでしたでしょうかね。そんな中ですね、三重県では南西地区がもっと減少するんですよね。伊勢という地名は、7、8年後にはですね、20% ぐらい減をするわけです。皆さんの目の周りにの人がですね、10人に1人少なくなる、または10人に2人ですね、お客さんが来なくなるということなんですね。平均的に減った場合ですと、そういう数値になります。ですから、もし消費者相手にですね、皆さんが商売されているとするならばですよ、通常で言えば 20% を下回、が落ちるということになるわけです。ところが、競争の原理といいますか、これはパレートの法則から来ているんですけども、富は上位に集中すると。これ数字を拾っていきますとですね、どうやらランチェスターの法則の二乗比と全く一緒のようでございます。一つの市場ができて、最初は競争をする必要はないわけですね。と言いますのは、市場が拡大していきますから、競争をする必要はない。ところが、飽和期になりまして、競争が激化してくる。そして、衰退期になれば、市場が小さくなってきますから、1位のものだけが生き残るということになります。そんな中ですね、日本の人口が減っていくわけでございますので、どうしてもですね、競争が激化する。そして最終的には1位のものだけが生き残るということになります。では私たちはどうすればいいかということなんですけども、まあ、前回登場いただいた太田洋服店の太田社長とですね、最初出会ったのは商店街組合のお話かなんかで、私の話を、妹さんの方がお聞きに見ました。その後、現社長でございます、太田さんの方からですね、四日市商工会議所で主催した戦略社長塾、地元企業の社長の話を聞くとかね、こんなような企画をいたしましたときに、参加されまして、そして4回の戦略社長塾、これを受けられました。その時ですね、やはりまずなんか勉強をしなきゃいかんなというような気持ちにはなられたそうです。ところがまだその時はですね、女性用の服と、それから男性用紳士とですね、それからアロマ等をやられてましたので、ある時は女性服、ある時は男性服というような形でですね、やっていたんですけども、 これをですね、私はまあ絞ったらいいよという話をしました。でも絞ったらいいとは言いつつもですね、女性にするのか男性にするか、まあ会うたびにですね、やはりその客層というのは男性と女性と違いますから、やった方がいいよということで、はお話をさせていただきました。そして、まあ、きっかけがありまして、一度ニュースレターみたいなのを作りたいなということの依頼がありました。そして出かけて打ち合わせをし始めたわけです。ニュースレターを作るときにですね、ただ発行すればいいということではございませんので、何かを訴えるわけですよね。そうするとそのニュースレターを読みたいと思っていただかなければいけないわけです。通常皆さん本を買われるときはですね、この本を読みたいなと思って、今ですといくらぐらいですかね、1500円ぐらいの本を購入するわけです。1500円というのを投資してそれを見るわけですから、読みたいと、読まなければという気持ちは大変強い状態で読むわけです。ところがニュースレターを読むという行為はですね、まあ基本的に無料で送りますから、どうでもいいわけですよね。でいきなり宣伝を書いたらですよ、なんじゃ宣伝か、まあ、お前とこの都合でやろうと。でたまたま自分が欲しいものがあればそれを見るわけなんです。最初はですね、宣伝を抜きにしてくださいというお話をしました。で次に、お話したのはですね、じゃあ誰に対して書くんですかと。これが難しかったわけですね。結局そのニュースレターを書くということから、男性にしようか女性にしようかということを迷われてましたね。当初ね、こんなこと言われてましたね。私女性ですから、あの男性の人とこう直接ですね、そういうのをニュースレター等で交わしたりすると、まあ、奥さんとの関係とかいろいろあるんじゃないですかねというお話を心配されてたこともあります。でそれ以外にですね、太田さんという、まあ、あの非常に明るい方なんですけども、あのいろいろ声をかけられたりですね、皆さんに好かれるタイプですので、やはり男性からするとですね、まあ、ほっとけないというふうに思うか分かりませんが、そういう状況もまあなきにしもあらずやということを言われてましたということですので、誰に出してということを非常にね迷われてたんですね。で、その後すぐにですね、もともとその手紙とかを書くような習慣を少しずつつけようという気持ちはあったようですので、名簿ってありますかというふうにお聞きしました。そしたら過去、まあ、取引あったといいますか、一回あってもなかなかそれ以降ないという方も含めてですね、200枚ぐらいのですね、まあ、名刺が出てきたわけです。名簿が出てきたわけです。で、じゃあ出始めにこの人たちにしましょうと。その中でも女性も入ってますので、これ絞ってですね、どちらがいいですかねという話をしたら、やっぱりそのニュースレターというのを書いていく上にあたってですね、一人当たりのその購入価格といいますか、それがやはり高い方が効果的かなということで、じゃあ男性にしましょうということを決めたわけです。当然その時はですね、女性もやってます、そしてハガキも書かなきゃいかんということで、ほとんど時間がなかったですね。で私が強制的に行かさせていただくということを約束いたしまして、最初は一緒に作っていったわけです。一緒に作っていったわけです。で1号2号と作っていく間にですね、ただコツがつかめてきたようでございます。それと強制的に書いていただきますから、私が行きますから、まあ、宿題のような形になるわけですね。そして次の号もう締め切りですよというようなことを言いながらですね、続けていったわけです。そして、ニュースレターを出しただけではダメですので、じゃあイベント開きましょうと。できたら男性に受けるような方法がいいですけども、今はその客層といっても男性も女性も、まあ、半々6、4ぐらいで持っていましたですかね。男性の方が多分少なかったと思うんですけども、そんな中でイベントを開いて何集まってくれるかなと いうことをやり始めました。私も司会進行、その企画をちょっとお手伝いさせていただきましたけども、四日市野毛高校のラグビー部の今監督ですね、の先生、当時太田さんの息子さんがラグビー部だったということもありまして来ていただいて、非常にいい話をしてされる方ですので、集まっていただいて、そしてその当時知り合ったレストラン、イタリアンレストランですね、こちらを、ご利用させていただきまして、イベントを開いたわけです。これが第1回目でした。当時はまだ、やはり男性女性もごちゃ混ぜでしたですね。とにかくその赤字にはならないようにして、食事代を少しいただいて、こういうイベントで集まりで仲良くなろうということからスタートをいたしました。そういうイベントを少しずつ少しずつ打っていく、そしてニュースレターをやっていくうちに、やはり男性がどう思ってるかと、例えば、マフラーの仕方とかですね、スカーフのかけ方とかいうことを、男性は知らないんですけど、ちょっとしたことでかっこよくなるわけですね。といったことをレターに書かれるようになったようでございます。で、男性を中心にというふうなことを考えることによって、やはり少しずつですが余裕が出てきたわけですね。余裕が。したがって、その余裕でもってまたニュースデータが書けるというサイクルが少しずつ少しずつ回ってきたというような形です。私もランチェスター戦略を勉強して、最初、100人以下の企業に絞れということがありましたので、100人以下に絞った。ところがですよ、じゃあ、従業員数なんてそうすぐにね、分かるもんではないですしね、知り合う社長さんがどうかということは分からないわけです。ですから、とにかくですね、大企業を含めて、前はそのシステム開発をやってましたので、大きな会社の方で、しかも管理職の方が多かったです。そういう意味ではほとんど役に立たないわけですね、客層をそちらに持っていくということは。これは最初はそういう方も全部入れてました。で、少しずつ少しずつですが、自分がやってきたことに対して反応がある、自分のがやっていったことに対して確信が持てるようになって、少しずつ少しずつですが客層を絞れるようになりました。で、今は、地域をもっと強くというよりも、なかなか伝えれないわけですね、ランチェスター戦略なんていうのは。ですから、できたら地元の方ということで、県外の方はなるべくですね、私が力があれば県外にも出ていくということがあるか分かりませんが、そこまではどうしてもですね、手が回らないもんですから、手薄になると言いますか、どうしても疎遠になってしまうという形で、今三重県の方にぐっとシフトをしてきとるわけです。ここで私が言いたかったのはですね、客層を絞ると言っても、これに決めた、やるぞ、徹底的にこれで食っていくんだというような発想ではないということですね。漠然とでもいいですから、武田先生の言葉を借りると、中心と範囲を決めなさいと。中心はここまで、範囲はここまで。で、範囲をできる限り狭めなさいと。で、範囲を狭めたエネルギーで中心とするところに力を投入して、より強いもの、特徴のあるもの、そして強いもの、そして一番と、この手順で進んでいきなさいということを解説されているわけですけども、まさにその通りでございまして、まずどういったお客さんの層でやりますかねというのを、粘り強くですね、強く特徴のあるものにしていっていただければと思います。今日はこれで終わりたいと思います。今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。 客層を絞るというのは非常に勇気のいることですが、一度ですね、粘り強くやっていただければと思います。さて次回ですけども、ライフサポートの棚橋さんという方のインタビューをしたいと思います。この方も私が勉強会を始めた頃に出会った方でございまして、保険の代理業、それと、不動産の方ですね、これをやってみます。生桑街道のところを走っていきますとですね、なんていうところ、どこら辺ですかね、街道にあると左手に、四日市側から行きますと左手に見えますライフサポートという看板が出ます。現在はですね、なんかFM ですかね、等のラジオ番組をですね持たれるということで、もう一気にですね今ブレイクされている方です。これ非常に楽しみですが、今日の時点ではまだインタビューをしておりません。約束だけをさせていただきました。次回、お楽しみに、お待ちください。それではごきげんよう。